今日からですね、モーセの10回からですね、シリーズで私の方からはメッセージを取り次ぎたいと願っております。5回か6回かのシリーズにしようかなと思ったんですけれども、やはり10回のシリーズにしたいなと思っております。モーセの10回につきましては、映画等で見られたこともある方も多いかと思います。私もユル・ブリンナーがですね、主演したモーセの10回を今でももう本当によく、覚えてますけれども、本当に、ああいう本当状況のシナイ山というですね、暗雲立ち込める恐ろしい、そういう雰囲気の中で神様が、モーセに対してその10回の言葉を授けられて、そして、それ以降、このイスラエルの中の、法律と言っていいでしょう、彼らを教え、諭し、導く、その言葉として10回というのが与えられました。聖書の中ではこの10回というのは律法というふうに言われるわけですね。律法の代表として10回があると言ってもいいかもしれません。ですから、旧約時代のことを律法時代というふうに置き換えてもいいかと思うんですね。新約聖書と旧約聖書がありますけれども、まさに旧約聖書というのはこの律法の時代と言ってもいいわけです。律法と預言者と言ってもいいかもしれません。しかし、私たちは今ですね、その律法の時代の中には生きてませんね。この新約という恵みの時代に生きているわけです。ですから私たちは今律法を守ろうとする努力は必要がないですね。何々をしなさい、盗んではいけません、勧誘してはいけません、偽証してはいけませんという律法の言葉を聞くときに、私たちは何が何でも守らなくちゃいけないんだと、そういうふうにですね、そういうふうに私たちは教えられているわけではないわけです。律法は私たちに何の力も持ってはいないわけです。モーセの十戒を守るようには私たちは教えられてはいないわけですね。なぜならキリストが律法を終わらせたと聖書の中には書いてるんですね。今日は実はモーセの第1回について学ぼうかなと思ったんですけれども、今日はちょっと少し変更して、モーセの10回のその意義ということで、大枠のところを学んでいこうと思うんですけれども、まずローマ人の手紙の10章というところをお開きいただきたいんです。新約聖書の中のローマ人の手紙の10章4節、そこに、こう書いてあります。キリストが律法を終わらせたので、信じる人は皆義と認められるのです。ローマ人への手紙の10章の4節です。今日はローマ人への手紙しか開きませんから、ぜひ、ローマ人への手紙を開いてお話し中読んでいただきたいと思うんですが、キリストが律法を終わらせたので、信じる人は皆義と認められるのです。イエス・キリストが来られてこの律法時代に終止符を打ったんだと聖書は教えてるんですね。このローマ人の手紙の著者はパウロですけれども、パウロはこのローマ人の手紙の中でずっと律法のことについて書いているんですけれども、律法というものは聖なるもの、清いものである、そして大切なものだ、大事なものだ、そういうふうに言ってるんですけれども、同時にけれどもこの律法というのは何事も成し得なかった、私たち人間に対して規定とか戒め、そういったものを確かに教えたんだけれども、私たちを変えることはできなかったというんですね。かえって私たちをその罪の中に閉じ込めてしまった、罪という支配の中に私たちをこのがんじがらめにしてしまったんだとパウロは教えているわけです。それを皆さん考えてわかると思いますね。何々しなさいというね、命令形ばかりを私たちに与えられたらどうでしょうか。もう窮屈になるでしょ。そこに私たちは喜びとか希望というものをなかなか見出すことができなくなってしまうでしょう。規定でがんじがらめになった生活というのはそういうものだと思います。まさに旧約聖書の中に生きてた人たちというのはまさにそういうような状況に陥ったと言えると思うんですね。罪の中に閉 閉じ込められてしまった。ですから神様はこの立法の他にまた別の道を用意されたというんですね。ローマ人への手紙の3章、そちらを見ていただきたいと思うんですけれども、ローマの3章の20節21節、そこに別の道を神様は与えられたということが書いてあります。ローマの3章の20節、なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。法律をただ守ることだけによっては人は変えられないんですね。かえって罪の意識だけが生じる。誰も完全に守ることはできないんだということですね。で、21節、しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。ですから律法にはできなかったけれども、今新たに神の義、神様の正しい導き方法が与えられていますよと教えてますね。それが信仰による義、つまりイエス・キリストによる信仰による義なんですね。キリストが律法を終わらせるということです。しかし、パウロは同じ3章でこうも言ってるんですね。3章の31節、それでは私たちは信仰によって律法を無効にすることになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって律法を確立することになるのです。さっきキリストが律法を終わらせたと言いましたけれども、その律法がもういらないんだ、もう律法はダメなもので私たちには全然いらない、もう役に立たなかったからもう掘り去ってそれでいいんだということではない。キリストが来たのは律法を確立するために来たんだとおっしゃってるんですね。つまり何を言ってるかというと、律法をイエス・キリストは完全に意味で確立したから、もう律法の役目はなくなったんだと言ってるんです。つまり、律法の代わりに新しく来た信仰による義、その中に律法が全部含まれてるっていうんです。律法の目的っていうものを完全にイエス・キリストのによる福音は、イエス・キリストによる信仰の義は確立したんだっていうんです。ではじゃあ律法の目的っていうのは何だったんですか。律法を確立したというんだったら、ではこの律法の目的は何でしょうか。2番目ですね。律法の目的はそれは私たちを神様のもとに正しく導くということが、この律法の十戒が与えられることの理由でしょ。神様が殺してはならない、盗んではならない、偽証してはならないといったところには、私たちを正しく神様の道を歩ませて、そこから、ね、道を踏み外すことのないように、そのために神様は十戒を与えられたわけですよね。私たちを正しく神様の方へ導くという、そういう目的のために10回があったわけです。ちょうど、ね、親が子供にですね、道路に飛び出しちゃダメだよと言うでしょ、あるいはガラスを叩いちゃダメだよ、ピアノをいじっちゃダメだよとね、そういうふうにいろいろ子供に長居しちゃいけないよということを教えますよね。それは親のためじゃなくて、やっぱり子供のためを持って親は子供に教え導くは諭すわけですよね。創造主である神様も同じですね。私たちに対してこれはしていけない、あれはしていけないと言われるのは、それは私たちを正しく導くために十戒、律法というものが与えられたわけですね。ですから律法というのは正しく清く本当に素晴らしいものであるわけなんです。ガラテー書の中にはですね、律法は私たちをキリストに導くための養育係となった、そういうふうに書いてあるんですね。養育係となった、つまり家庭教師ですね。律法は私たちを本当に教えて教えて教えて、正しい道を歩みなさい、そういうふうに 教えてくださったんだと言うんですね。ですから律法というのは本来は正しく用いるならば素晴らしいものです。本当に役に立つものです。けれども人間は歴史の中でどうだったか、その十戒を受けて律法を人々は受けてどうだったでしょうか。人間はそれに対して初めは私は従いますと言いました。やってきます。イスラエルの人たちも神様の命令を喜んでですね、私たちはあなたに従いますとはっきりと断言して言ったわけです。しかし彼らのその後の生き方はどうだったでしょうか。だんだんと与えられた律法が重荷となってしまって、人々の心は神様の方に向かなくなってしまいました。与えられた律法10回はただの形式的なものになって、宗教化ですね、形式化してきました。儀式だけが先行して、人々は儀式を行うことによって神の道を歩めると考えるようになっていました。今の、ね、世界中にある多くの宗教の中 で儀式がほとんどですよね。その意味とかそういったものはなおざりにして、ただこれを行えばいいんだ、100回お参りするとか何万回唱えるとか何かを拝むとか何かをするとか修行をするとか、何かこの形だけ規則だけを追い求めて、それが宗教、神へ至る道だというふうに考えてしまいます。それは宗教の本当の意味での堕落なんですよね。その本来の意味を、神様がいかに私たちを愛しておられるかということに目を向けずに、ただその形だけを追い求めてしまう。形だけ追い求めることは簡単なんですよね。けれどもそこには宗教的堕落があるんだということを覚えていただきたいと思うんですね。イスラエルの人たちも十戒をいただいて、初めは従いますと言いました。けれどもだんだんとそれが宗教化し形骸化してしまって、彼らの心は神様から離れてしまったわけですね。ですから神様は新しい道を与えられました。それがイエス・キリストなんですね。神様がご自分の御子を私たちのために使わし、この御子によって私たちを導こうとされたわけです。自分の愛する人子ならば受け入れてくれるであろうと、そう神は願われてこのイエス・キリストを使わされました。そしてこの私たちの不信仰という罪を贖いされるためにイエス・キリストは十字架にかかり、罪の贖いをなしてくださったわけです。この十字架にイエス様が身代わりとなってかかってくださることによって、私たちの一切の罪の汚れを許していただき、その十字架の裁きをイエス・キリストが受けてくださることによって私たちの罪を許すと神様は約束してくださったわけですね。キリストを信じる者は救いを受け永遠の命を持つという福音によって神様は私たちに約束を与えられたわけです。ですから信仰による神の救いというのは、律法の目的というものを、本来の目的ですね、十戒が与えられた本来の目的を完全に確立した、成就したと言っていいと思いますね。ローマの8章の3節、今度見てください。ローマの8章の3節、ここにですね、肉によって無力になったため律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。私たちが罪を犯すのはこの肉体があるからなんですね。この肉の思い、肉体にある限り私たちは、本当に不信仰を重ねたり罪を行ったりしてしまうわけですよね。律法にはできなかったその救いとか許しとかをイエス・キリストは私たちに与えられることができるわけです。キリストを信じることによって律法の要求は完全に満たされると言えるわけですね。で、3番目に モーセの10回から何を私たちは学ぶことができるでしょうか。この、私のメッセージの次の時から、一つずつ読み進めていきたいと思っているんですけれども、その10回から私たちは何を学ぶことができるかというと、私は3つ、書いてきましたけれども、一つは、神の清さとその御心を知ると言えると思います。10回の中には厳しい言葉がありますね。安息日を守りなさい。でもイスラエル人にとっては安息日っていうのは完全でした。もう安息日に出ない人は、礼拝に来ない人はもう民から切り取られるような、そういうようなもう厳しい厳しい命令でしたね。もしそれを教会に適用したらですね、礼拝出席を休んだ人はもう、除名だってことになってしまいますね。私たちはそういう立法の中にはもうないことは、感謝ですね。もちろん礼拝をないがしろにしなさいということじゃないですけれども、そういう規定の中には私たちは住んでないことは、感謝だと思いますね。でも、10回を学ぶことによって私たちは神様の清さとか正義、神様の御心というのを知ることができます。永遠に存在されるお方がご自分のメッセージを、ご自分の清さを私たちに示されたわけですね。神様がどんなお方であるかということを私たちは10回を通して知ることができます。義を愛されているお方、本当に清い創造主であるということを10回を通して知ることができます。そして律法は私たちが神に作られた人としてどう歩むべきかということももちろん教えてくれますよね。何度も言いますけれども、殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、あなたの父と母を敬いなさい、そういう言葉は私たちが人間として、神に作られた人間として行くときにもう当たり前じゃないですか。もうどこの国の法律でもこういったことは定められてるでしょ。私たちが人間として歩んでいくときの本当に基本的なことを10回からは私たちは学ぶことができます。2つ目ですけども、それは神の深い恵みと真実な神の愛を知るということだと思います。10回を通して神様の愛を知ることができる、本当ですかと思われるかもしれませんね。10回からは何か厳しいものしか、見出さないと思えるかもしれませんけれども、でもよく考えてみると律法から私たちは神様の愛を知るわけです。旧約聖書にこう書いてあります。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くしてあなたの神である主を愛しなさいと、そのように旧約聖書に命じられてますよ。心を尽くして、思いを尽くして、精神を尽くして、もう一生懸命になって神である主を愛しなさい。厳しい言葉ですけれども、裏返して考えてみると神様はどれだけ私たちを愛しているかということを証明してるんです。私たちは日本人はですね、神様という概念がずっとなくて生活してきました。ただ、ぼんやりとしか神様というものを考えてなかったでしょ。でもその神様はもうあなた方のことを懸命になって愛しておられるお方なんだ、そういうことを知ることができますよ。だから神様はあなたに対して私を心から愛してくださいと言えるんでしょ。ご自身があなたを愛してなかったら私を愛しなさいと神様は言われないです。心を尽くし、思いを尽くして、主である神様があなたを愛しておられるから神様は私を愛しなさいとおっしゃっているわけですよ。同じように殺してはならないと神様が命令されるときに、神様はどれだけ人の命というものを大事にされているかということを知るわけです。今もう本当に日本の社会の中でですね、もうむしゃくしゃしたっていう理由だけで人をナイフで刺し殺す、そういう事件が増えている時代です。ああいう、なんですか、子供がやっているゲームとかを見てるとですね、もうへっちゃら平気で 人を殺してしまう、そういうゲームがどれだけたくさん売れてるでしょうか。子供たちはもうしゃかりきになって人をですね殺して血がバッと出るようなんですね、そういうゲームを見て映画を見てそれで喜んでいるわけです。ああ死んでしまったね、そういうことを平気で口にする時代でしょ。もう死というものに対して恐れを持たなくなってる、いやもうそれよりももうゲームのように楽しむようなそういう時代にだんだんとなってきてるわけです。そういった中で神様のこの命令、殺してはならないという命令はどれだけ叫ばれなければならない言葉でしょう。そのように神様は私たちの命というものを大事に考えられているわけですね。人一人の命はどれだけ大きな価値があるでしょうか。新約では全世界を得ても命を損じたら何の得になりましょうかと言ってます。全世界の富を合わせてもあなたの命には変えられないんですよ。それほど命は尊いとこの神様ご自身が考えられているわけです。だから殺してはならない。どんな理由があったにしてもどんなに憎しみを持ったとしても人を殺してはならないと神様は命じておられるわけでしょ。ですから律法十戒を通して私たちは神様の愛を知ることができます。3番目には自分自身を知るということが言えると思いますね。ローマ人への手紙のもう一箇所、これ最後にやるんですけれども7章の14節、私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり売られて罪の下にあるものです。こうパウロは書きました。律法が霊的なものであることを知っています。律法というのはただ、形式的なものじゃなくて霊的なものなんですよと、言ってるんですね。それはどうしてかというと、律法が要求していることは何かということを考えると分かるんですね。律法が要求しているのはただ外面的に従うということじゃないでしょ。先ほど殺してはならないということを言いました。じゃあ人を殺さなければいいのか、それで律法を守ることになるのかと言えばそうじゃないですね。十戒が与えられてその後聖書を読み進めていくと申命記というところが出てきます。申命記というところを読んでいくとその十戒の解説がずっと書いてあるんですね。もっと詳しく書いてあるわけです。そこにはですねやっぱり人を、この憎むこととかそういう、人に対してこの怒りを燃やすこととかそういったことも戒められているわけですね。だからただ人を殺せなければいいというものじゃない。神様はあなたの心を求めておられているんですね。心を、あなたが人を殺さないようにそのことためには人を愛するようになりなさい、そう神様は求められているわけです。だから霊的でしょ。私たちは神様のその十戒の言葉を聞くときに当然創造主である神様のことを知り、そしてその神様の言葉の前におののきひれ伏し、創造主なる方の思いに心を馳せるわけです。その時に私たちは霊的になるでしょう。私たちは本当にこの十戒が霊的なものである、律法が霊的なものであるということをよく考えていくときに理解することができるわけです。聖書の中にですね、この罪を犯した場合には生贄を捧げなさいとい う規定がありますね。生贄を捧げなさい。でじゃあそれじゃあ生贄を捧げればいいのか、罪を犯したから生贄を、はい、子羊を持ってきてね、おふってそして生贄として捧げれば、はい、それで私の罪は許された、そういうものではないんですね。やっぱりそこには罪を悔い改めて本当に自分は申し訳なかった、こんな大きな罪を犯してしまって私は神の前に本当に愚かな人間であったということを悔いて、その上で その生贄を捧げるべきなんですね。それを神様は求めておられるんです。生贄を捧げればそれで自動的に許されるというものではないわけですよね。神様が求められているのは生贄ではなくて、その謝る心、許す心、そういったものを神様は求めておられるんですね。ホセアというところには、私は誠実を喜ぶが生贄は喜ばない、全焼の生贄よりもむしろ神を知ることを喜ぶと教えられています。生贄を捧げなさいと言われた神様が、同じ旧約聖書で、私は生贄を喜ばない、むしろ誠実を喜ぶ、そうおっしゃってるんですね。これは新約に入ってイエス・キリストがこのことを教えられましたね。あなた方はこのホセアの言葉がどういう意味か言って学んできなさい、そのように人々に教えられたんです。なぜ神様は生贄を捧げるよって言ってるのに生贄を喜ばないと言ってるのか、よく学んできなさい、そのようにイエス様は教えられましたよね。だから十戒を学ぶときに、その語られた言葉、それをただ守るっていうんではなくて、神様が本当にその言葉の奥に求められている霊的なものに私たちは目を向けなければならないわけです。私たちは神様のこの十戒の言葉を見るときに、本当にその神様のメッセージを自分自身と照らし合わせ、そしてその時におそらく皆さん自分の罪を示されるでしょう。もう自分は神様の十戒の前にダメなものだ、罪あるものだ、そう示された時に、私たちには頼ることができるのはもちろんこの創造主であるお方であるわけですね。神様の憐れみとその御手にすがるしか私たちはないわけです。そしてその時にこのイエス・キリストの福音があるということは、なんと大きな喜びではないでしょうか。喜びの知らせが福音なんですね。イエス・キリストの十字架の贖いというのは、まさに私たちにとってかけがえのない神様からの素晴らしいプレゼントだということをさらに知ることができるわけです。では、今日はこれで、学びを終わりたいと思います。一言お祈りいたします。天の父なる神様、御言葉を本当に感謝をいたします。今朝十戒の外枠ですけれども、あなたが私たちに語られた御言葉を通して学びました。神様はその字面だけを求めておられるのではなくて、その言葉の裏にあるあなたの思いに、私たちが目を向けるようにこの御言葉を残されております。どうぞ私たちが形式的なものに従って歩んでいくのではなくて、本当に主が求められているものをしっかりと見極めて歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。一人一人が霊的な目を持って、また聖霊の励ましを持って歩んでいくことができますよう導いてください。まず第一に自分自身の罪を悔い改めて神様に立ち返ることができますように、そして神を愛し、また周りの人々を愛して主の御言葉を自分のものとして歩んでいくことができますよう導いてください。主の祝福と憐れみの中に生かしていただけることを感謝をいたします。主イエスキリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。